もしもし。
もしもし。
はい。テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
63歳です。
63歳。はい、結婚してます？
はい、しております。
奥さん何歳ですか？
62歳。
お子さんは、はい、
上が女の子33歳で結婚しております。
はい。
それから息子は30歳です。
で、今、一緒に暮らしてるの？
はい、一緒に暮らしております。
と3人で暮らしてるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
家内がですね、ゴルフが好きで、
はい、
よく私も一緒に出かけてたりしてたんですけど、
はい、
まあ、そんなにたくさんは一緒に行けないもんですから、
はい、
ここ2、3年ですね、一人ゴルフっていうのを行くようになりまして、
はい、
私も気持ちよく、あ、行っといでっていう感じで送り出してたんですけども、
はい、
1年ちょっと前に、私も知ってる女友達とゴルフに一泊で行くよっていうふうに出かけたんですけども、
はい、
帰ってきてからちょっと具合が悪いっていうんで、お医者さんに行って、た時に車のトリップメーターを見たら、とてもゴルフ行くような距離を走行してないんですよ、車が。
はい。
それで高速道路の履歴を調べたりしたら、どうもゴルフに出かけてないんですね。
はい。
おかしいなと思って3日4日してから問い詰めたら、ゴルフには行ってませんと。
はい。
何をしてたんだって言っても言わないんですね。
あ、言わないんですか。
どうして言えないんだって言うと、あなたを傷つけたくないから言いたくないと。
ああ。
で、私としては、じゃあ納得できないんであれば一緒に生活できないよ、どうするんだっていうと、離婚するって自分から言い出して、1週間くらい飛び出して行方不明じゃないけど連絡取らずにおりまして、
はい、
それで息子なんかが連絡を取ってくれて、
はい、
お互いに熟年のよくある問題だからっていうことで、息子がちょっと悲しそうに泣いたもんですから、私は息子も結婚してないし、まだやり直せるんだらやり直したいなってっていうことで呼び出して、
はい、
どこが私が悪いんだっていうことを言ったら、やっぱり今まで30年間ずっとあなたの言うなりだったと、もう自分の自由にしたいんだということを言うわけなんですね。
はいはいはい。
それでどうしても離婚するのかっていうことを言ったら、まあそこははっきりとその場ではもう離婚だっていうようなことは言わなかったんですけども、
はい、
私としては自分の勝手な部分もあったんだろうから、息子曰くですね、
はい、
一生いっぱいだということで、じゃあ戻ってこいということでやり直しを始めたんですね、
はい、
ところがそれから3ヶ月4ヶ月してから、私の心の傷も癒えてないうちに、また一泊で友達とゴルフ行くって言い出して、なんでそんなこと言えるのと、私は一生懸命我慢してやり直してる最中でしょっていうことを言ったんですけども、
はいはい、
それでもうちょっと私もカチンときまして、
ええ、
家庭内別居の提案じゃないですけど、もうそれぞれ別に勝手に行きましょうっていうことで、すでに3ヶ月ぐらい経ったんです。
結婚は恋愛結婚ですね、はい、これ。
そうです、恋愛です。
結婚当初は恋愛結婚だから、うまくは言ってたわけですね。
はい、全然。この一泊無断外泊が判明するまで全く問題なかったと私は思っておりました。
その間ですけれども、
はい、
奥さんはあなたの言うことを素直に、はいはいってよく聞いてたんですか？
気が強い方ですから、全部はいはいとは
聞いていない。あ、気が強い方なの？
強い方ですね、はい。
気が強いっていうのはどういう意味かな、あの勝ち気というのと強気っていうのと非常に違うんですけれども、
はいはい、
勝ち気の人っていうのは本当は弱い人なんですよ、
はあは
あ、負けるのが嫌だっていうだけで、
はい、
で強い人っていうのは本当に強いですから、負けることは何でもないんです、は
い、ああ、どちらかというと勝ち気な方ですね。その負けるのが嫌だというか、
ああ、弱点を隠そうとしたり、はい、弱気と強気と勝ち気の中で一番問題なのは勝ち気の人なんですよ、
は
い
は
あ
は
あ
は
あ、弱くてもね、はい、人間は生きる場所ってのはちゃんとあるし、強くても生きる場所ちゃんとあるんですけど、
はい、
勝ち気の人は自分は弱いくせに、
はい、
弱いと認めなくて強いと言い張るから、
はい、
コミュニケーションができてないんですよね、はあ、だからずっとあなたの言うなりになってきたというのは、奥さんからすればその通りだと思うんです、
はい、
だけども、
はい、
言うなりになってきたという感覚自体が、
はい、
ちょっと自信のある女性とは違うんじゃないかな、
はいはい、
で奥さんのこの勝ち気の性格っていうのは治らないですよね。
治らないと思います、はい、
あなたはこういう状態の中で、
はい、
離婚はする気はないと
ですね、気持ちの整理がつきさえすれば、例えば相手が少しは折れて、
うん、
私を傷つけたことに対して謝罪の気持ちなり態度なり少しでも私に見えれば、
うん、
それをきっかけに元に戻ることはできるんじゃないかなってずっとここ1年以上思ってるんですけども、
謝罪じゃなくてちやほやすればいいっていうだけの話です。
はい、ああそういうことなんですね。
劣等感がすごく強いですから、
はい、
はっきり言って利己主義でしょ、
はい、利己主義ですね。はい、
でこのタイプは人とはうまくいかないです。
はい、
人が嫌いっていうところが基本ですから。
はあはあ、
で今日の相談というのは、
はい、
今
は
とにかくそういうようないざこざがあって、
はい、
だけど自分は離婚する気はないと、どうしたらいいんでしょうということですか。
まあ、そうですね、家内の気持ちが垣間見えるのは離婚の言葉が出てくるときには必ずお金が出てくるんですね。いくらもらえるのとか、遺産分割はどうなのかとか、
うん、
生活費はどうするんだみたいな心配を真っ先にするんですね、離婚した場合の。
それはそうだと思います。はい、先ほど言ったように、はい、そのタイプはすごい利己主義ですから、
はい、
それがすごく重要なことになってくると思いますよ。
はい、
で今日の相談としてはそういう離婚の話の中で私はどうしたらいいんでしょうっていうこと
ですね。そういうことですね。
はい、わかりました。
はい、
今日スタジオにですね、
はい、
弁護士の野島理恵先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、
今お住まいの家は持ち家ですか。
はい、持ち家です。
ローンはまだ残っていますか。
ローンはほとんどないんですが、私が事業をやってる関係でほとんど抵当に
担保がついてると。
はい、そうです。はい、
奥さんはずっと専業主婦ですか。
そうです。でここ10年くらい半分趣味のような仕事をしております。
収入は、はい、月10万もない。
ないです、7、8万ですね。はい、
あなたの方は今自営業とおっしゃいましたね。はい、
自分で会社をやっております。
会社をやっておられる、
はい、
法人のということですかね。
法人です。はい、
はんはんはんはん。今家庭内別居の状態で、
はい、
慣れました。
やっぱり同居は同居ですから、帰りが遅かったりなんかわけわかんないことしてるような姿が垣間見える時があるんですね。
うん、
そういうのが非常にちょっとこう気持ちが萎えるというか嫌だなって思うところがありますね。
奥さんは離婚ということをちらちらとは言いながら、じゃあ自分からもう出ていくわとかっていう感じではない。
ないですね。やっぱりお金の問題が一番なのかな、うん、出ていかない理由はっていう気がしますけど。
じゃあ今この睨み合いの状況が続いてるわけですね。
そうですね、睨み合いっていうか、はい、なんとなく居心地の悪い状態っていうんですかね。
それをまあ早く打開したいって思ってらっしゃいます。
私は打開したいんで、うん、先生にもお話したんですけど、やっぱり相手が少しでも私が傷ついた部分を理解してくれて、こんな勝手なことをして悪かったなっていう態度なり気持ちが見えれば、
うん、
それは帰ってく道があると私は思ってるんで、今我慢してる状態ですね。
逆に相手がそういう態度が見えなければどうします。
はい、見えなければ多分1年2年続くかどうかだと思いますけど、これが。
奥さんが嘘をついて外泊するようなことがあったのが1年ぐらい前で、
はいはいはい、
旦那さんに対して悪いことしちゃったなっていうふうに思っているというよりは、
はい、
私は今までこう我慢してきたんだと、自由になりたいんだと、
はいは
い、いう方を述べているわけですよね。
はい、そういうことですね。はい、
そうなると奥さんがこれから変わるっていう希望は捨てた方がいいと思いますね。
あ、なるほど、うん、そうですね。
その可能性はほぼゼロだと思う。なので、
はいはい、
奥さんがずっとこのままであるとおそらく変わらんであろうと、
はい、
いうことを前提としてあなたがどうしたいか、
はい、
っていうのを考えて、
はいはい、
例えばもうここまで来てダメだったらもう本当に別居するとかね、
はいはいはい、
で別居するとしたらじゃあ今の家どうするんだとか、
はい、
どっちが出ていくんだとか、
はい、
そういうことをもっと具体的に考えてみた方がいいと思います。
はい、
もうこれ離婚しかないなと、
はい、
思われた時に離婚するとなると、まあ、今一緒に住んでる状況はなくなるわけですから。
はい、そうですね。はい、
でご自宅がまあ会社の担保がついていて、
はい、
売却したとしてもほぼ益は出ない感じになるんですかね。
はい、はい、そうですね、ゼロ以下ですね。
うん、そうなった時にあなたはどうするのか。
はい、
会社の名義ではなくて、あなたの名義の預貯金ってのはどれぐらいあるんですか？
ほとんどないですね。
まあ、そしたらある意味財産分与で与えるものはもうないわけですね。
もうないです。それはもう間違いなくないです。
そしたら奥さん嫌でも離婚できんでしょうね。うん。
だから出てかないんだと私は思ってますけど、はい。
今お話聞く限り別に旦那さん、むしろまあ奥さんから慰謝料もらうことこそあれ、旦那さんの方から慰謝料払うって話でもなさそうだし、
はい。
本当失うものがないのであれば、
はい。
ある意味旦那さんの方こそこれから自由に生きてもいいんじゃないですかね。
はい。
という気はしますね。
はい。
うん、
はい、
でもまだ奥さんに愛情はある。
そこがね、微妙で未練というか気持ちは残ってるんですね。はい。
なるほどね。
はい。
ただまあこういう状況でずっとやっていくのは多分しんどいでしょうし、
はい、
いつかはやっぱり離婚って可能性があるのであれば、自分は具体的にこういう生活をしようっていうのを思い描いておいた方が、
はいはい、
多分すごく気が楽になられると思うし、
はい、
またそういういざという時の準備をしている旦那さんを見て、
はいはい、
もしかしたら奥さんもこれは大変なことしちゃったんだなっていうふうに思うかもしれない。うん、
はい、
なので、はい、奥さんのお気持ちはまだ残っているかもしれませんが、もしもそうなった場合にどうするかってことを、
はい、
きちんとこう実行に移せるように、
はあはあ、なるほど、はい、
その準備をしていくことをお勧めしますね。
あ、分かりました。
そうしておけば、はい、いざという時が来ても動けるんだろうとは思います。
はい、わかりました。はい、
今野島先生にアドバイスいただきましたね。
はい、
とにかく実際に動き出さなきゃダメだっていう、
は
い、
そうですね、
はい、これも大変重要なアドバイスだと思います。
はい、
というのはね、
はい、
いろいろ誤解があるんですよ、二人の間に。
はい、
奥さんは我慢している、
はい、
傷つけられたと言うけれども、
はい、
劣等感が強いから、
はい、
相手が常に自分を侮辱するというふうに恐れているんですよ。
はあはあはあ、
だから実際に侮辱しなくても侮辱されたというふうに受け取っちゃうんです。
は
い、
なるほど。は
い、ですからこれから話し合いによる解決っていうのは非常に難しいです。
は
あ
は
あ
はい、
長い人生本当に二人が
はい、
支え合わなければならない人生を、
はい、
僕はこの情報だけから言えば、
はい、
別れた方がいいと思いますよね。
は
い、
なるほど。はい、
あなたが我慢しても、
はい、
何の意味もないから。
ああ、そういうことになったんですね。
はい、こんなにね、二人の人生を築くために支え合い、うん、助け合って、要するにウィフィーリングって私たちという感情がないんです。
はあはあはあ、それはありますね。はい、
このウィフィーリングがなければ、
はいはい、
人生の諸問題は解決できません。
はあ、なるほど。
ましてや、
はい、
高齢になって、
はい、
ウィフィーリング私たちという感情がなければ、
はい、
これからもっともっと高齢者になるは深刻な問題が出てくるわけですから、
はいはい、
それを二人が私たちという感覚がないんですから、問題を解決する土台がないんですよ。だから野島先生がおっしゃったようにもう具体的に動き出して、
はい、
それから63歳、これから人生は本当に支え合わなければ生きていかれない年齢になったんだということをしっかりと頭に置いておいてください。
はいはい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。失礼します。
強気の人は居場所があります。弱気の人も居場所があります。でも勝ち気の人は居場所がありません。